聞きいただきありがとうございます。プレプリドンドン、マス RA です。2026年7月24日のマス RA カテゴリから厳選した4本の論文をお届けします。1本目は渡谷崎さんによるアノートオンシンメトリックミッドポイントアルゲブラス、オアスケールズ、対称中点代数またはスケールに関するノートです。この論文ではスケールと呼ばれるアーベル群に似ているけれど少し違うユニークな代数構造について研究しています。具体的には2つの要素の中点を取る操作や符号を反転させる操作、そして0という定数を持つ代数としてスケールを定義しています。私たちが普段使っている実数解析のような感覚を代数的に形式化しようという試みですね。面白いのはキャンセル可能なスケールという概念です。これは二進有理数間上のモジュールの部分構造としてうまく捉えられることが証明されています。またどんなスケールであってもある種の小スケールを考えることでキャンセル可能な形に変換できるという普遍的な構成法も示されています。さらにテンソル積を導入してスケールの圏におけるモノイド対象としてスケール感という新しい概念まで作り上げています。実数空間の閉区間や閉円盤がこの構造の具体例になるということで幾何学的なイメージと抽象的な代数が結びついている点にワクワクしますね。最終的にこのスケールの圏が二進有理数の区間を含む最小の多様体になることを明らかにしています。2本目は丹原大輔さんによる The Space of Two Dimensional Vectors Over a Four Dimensional Division Algebra Over F の2表数2の対乗の4次元除法代数上の2次元ベクトル空間です。この論文では非結合的な除法代数をスカラーとする空間において2つのベクトルが生成する部分空間がいつ一致するかという問題に取り組んでいます。普通のベクトル空間なら単純な話ですが、結合法則が成り立たない世界では、私たちが当たり前だと思っている性質が通用しません。そこが非常にトリッキーで、数学的な挑戦しがいがあるところですね。著者は、表数2の対乗の4次元除法代数、特にクヌースが特定したシステム V とシステム W という2つの型に注目しました。解析の結果、システム W の場合は左からか右からかどちらかの比例関係にあれば部分空間が一致するというシンプルな結果になりました。一方でシステム V の場合はさらに複雑な条件が4つのパターンに分かれて現れます。3次元のケースから4次元へと議論を広げ具体的な解を導き出した点に執念のようなものを感じます。あらゆる規定体で成り立つ一般論としてまとめられており、非結合的な代数構造の不思議さを改めて実感させてくれる内容でした。3本目は、MassGR からのクロス投稿で、アヨン・ロイさんとアヌパム・シンさんによる、サージェクティビティ・オブ・エンジェル・マップス・オーバー・トレース・ゼロ・マトリシズ・イン・ M の2、O、M の2、O におけるトレース・ゼロ行列上のエンゲル写像の全写性です。この論文では局所種イデアル環状の二次正方行列においてトレースが0である行列が特定の非可観多項式であるエンゲル写像によって表現できるかという問題に挑んでいます。もともとトレース0の行列が交換子で書けることは知られていましたが著者たちはさらに踏み込んで入力する行列もどちらもトレース0であるという厳しい条件下でエンゲル写像が全写になるかを調べました。アプローチが非常に巧妙で、まず剰余体という単純な世界で解があるかを確認し、それを元の間へと持ち上げるという戦略をとっています。特にエンゲル多項式の微分写像や反単純元の性質を詳しく解析している点に、地道ながらも確実な論理構成が感じられます。結論として、剰余体が十分に大きければ、トレースゼロの行列はすべてエンゲル写像で表せることが証明されました。 交換誌の結果をさらに強力にした形となっており、行列間の構造を深く掘り下げた非常に価値のある成果だと言えます。最後はマスナからのクロス投稿で、アラン・エデルマンさんとティモシー・ホーリーさんによるヨルダン・アルゲブラス・ヘミプレックス・ナンバーズ・アンド・ザ・チョールスキー・デコンポジション・オブ・アービットラリー・シンメトリック・マトリシズ・ジョルダン台数・ヘミプレックス数および任意の対称行列のコレスキー分解です。この論文ではどんな対称行列であってもコレスキー分解ができるという非常に大胆な手法を提案しています。通常コレスキー分解は正定値行列にしか使えませんが、著者たちは実数では解けない二次方程式を複素数で解くというアイデアに着目しました。そこでヘミプレックス数という非結合的で可観な代数形を導入しています。これはジョルダン代数の一種を再発見した形になりますね。このヘミプレックス数を用いることで特異行列や不定値行列であってもピボット選択なしに分解が可能になります。素行列の帯構造を維持できるのは実用上の大きなメリットだと思います。さらに特異行列に対してはゼロ空間のパラメータ化ができるため、特異値分解のように近似的な処理も可能です。計算コストは標準的な分解と同等でありながら、従来のライブラリで失敗するような行列も正確に処理できるという結果が出ています。効率性と汎用性を同時に手に入れた非常に巧妙なアプローチだと思います。でなわけで、今回は対称中点代数や除法代数からエンゲル・シャゾー・ジョルダン代数、ヘミプレックス数、そしてコレスキー分解まで数学の奥深い世界を存分に楽しむことができました。知的刺激に満ちた心地よい時間となりましたね。それではご視聴ありがとうございました。